ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみと、アップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けする番組です。
はい。
はい。
いやー、今回ですね、
うん、
ポッドキャスト50回目にして、
お、
1周年でございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
いやー、1周年ですよ。実はですね、
はい、
これ今また YouTube でですね、うん、ライブ配信をしながら収録してるんですけども、
はいはい、
この日の前日、11月の5日に、実は2019年ですね。
2019年の11月5日が1回目の配信。
1回目の配信日。
ポッドキャストのね。
はい。だったんですよ。
はい、
で、無事、1周年でございます。
1周年です
よ。いやー、なんかでもさ、チラッとね、まあ、1周年だからって、ちょっと、何の話しようかみたいな打ち合わせもしたんですけど、
うん、
いやー、でも、なんか、気がついたら、あっという間に1年だね。
あっという間ですよ、ほんと。
ね、
なんかね、しかも、
うん、
割と我々考えなしに始めてるんですね。で、最初は、ポッドキャストだけという、
そう、話だったからね。
話でやってたんですけど。
ただ、単に僕、個人的に、まあ、僕がゆずきさんを誘ってっていう形には今回なってるんですが、その時に何が一番やりたかったっていうのは、
う
ん、僕音声メディアをやりたかったんですよ。単純に話したかったってだけなんですけどね、
うん、
だからそれで始めたのは、うん、まあその後ね YouTube もやり始めて、
YouTube 始めたのがだから4回目とか、
そうだからね、1ヶ月後ぐらいなんだよね。
そうそうそう、
確か
YouTube が12月の頭ぐらいになってるんですよ。
そう、それがね、一番最初に出した YouTube がポッドキャストを収録してるの、
うん、
のものをそのまんま YouTube にも載せちゃったらいいんじゃないっていう。
それがさ、例えばさ、ガジェタッチ YouTube 始めますみたいな、そういうの何にもなく
いきなり始ま
る、突然始まるんですよ。
で、
それがまた
なんか今日カメラ回ってますみたいな、
そうそうそう
感じでしかね、
もうね、ゆるいんですよ。
そうなんですよ。
そう、最初の頃番組ではなくてポッドキャストって言ってた。そう、
今ね、番組です。
番組になりました。
番組
な、ちなみに1年経っておりますが、この冒頭のセリフ私は覚えておりません。
本当ね、いい加減にしてほしいですよね。
ま、50回しかまだ読んでないから。
50回読んだらもう覚えてよ。いやー、そうなんですよ。で、これをね、前に、
うん、
1周年経ったから、
はい、
ちょっと1回目をがどんな感じだったかっていうのをさらっとおさらいしといた方がいいよねみたいな話で、
そうね、そうそうそうそう、
ちょっと聞いてみたんですよ。
そう、
そしたらさ、
うん、
俺結構テンション低かったね。
リンクマンテンション低いね。
ね、
うん、
低かったね。
低かったね。
びっくりした、俺も。
で、あとね、うん、私、ラジオパーソナリティやったり、リポーターやったり、イベント業やってますけど、
うん、
こんなに喋ってないのよ。基本的に番組とか。
ガジェタッチですげえ喋ってるもんね。
すごい喋ってるんだけれども、もともとやっぱりその、司会を回す立場の人間はですね、そんなに喋っちゃいけないというか。
まあそうだよね。司会の人は、
他の人をそう引き立てたりとか、そうそう、うん、ゲストの皆さんの話を引き出すんで、
ね、
そんなに喋らない方だったんですけど、
うん、
よう喋ってるなと。
いや、もうこの番組はゆずきさんが喋ることで持ってますから、
ね。そうなの？そうなの？
雑に全部言ってる。
テック漫談なのに？
テック漫談だからね。
テック漫談というジャンル
で。そう、で、その話をしてて、ずっと、うん、まあ、1回目、なんか、いや、まあ、僕はほとんど、
うん、
喋る仕事をしてないので、
そうそうそうそう、
まあ、若干緊張感はありつつ、
もうマイクとの距離感からのスタートだね。
そうそうそう。最初にね、俺今でも覚えてるのが、
うん、
僕が、ポッドキャストとかも編集をしてるんですよ、うん、音の編集してるんですけど、
うんうん、
僕の波形とゆずきさんの波形が全く違うんですよ。ゆずきさんの波形って本当に一定に出てて、俺すごいビャンビャンビャンビャン、ガンってやっちゃった失礼じゃん。で、やっぱこれはやっぱプロの仕業だなと。
仕業って仕業ってい
う、仕業っていうか、はい、いやでも本当にそう思って、
うん、
あ、やっぱり声の出し方、距離の取り方、マイクとの距離とか ね、で、いまだに僕もそんなにうまくはなってないんですけど、最初に比べるとまだマシになったかなって思うんですけど。
よく喋るようになりました。
よく喋るようになったね、はい、なんかまあまあ一応1年経ってこれで喋んなかったらもうやめた方がいいんじゃない。
まあそうですね。まあでもリンクマンはね、やっぱりその編集とか機材の部分をかなり担っているので、日に日に機材費がかかっていくっていうことに対して大丈夫なのかという、
大丈夫ではないですよ、
一抹の不安があります。
大丈夫じゃないですよ。 真っ赤っかですからね、このガジェタッチプロジェクトとしては多分ね、
まあでも
ね、経費を考えると
やりたい、
まあ、やりたいことができてるんでね、うん、それはまあなんとなく幸せに感じていること
だと思います。本当にありがたいことに番組始めて割とすぐから皆さんのレスポンスをいただけるっていう、うん、
あれがでも助かったかな。
いや嬉しいよ、うん、本当にな
んか続けるモチベーションには未だになってるのはやっぱり皆さんからのコメントだったり、はい、ツイッターでのね、なんか、はい、あのガジェタッチ聞いてるっていうなんかものを見ると、うん、ああやってよかったなって普通に思う。
本当そうなんですよ。
なんかすごく嬉しいです。
今ねそのコメントでね、うん、皆さんいつ知ったガジェタッチを知ったきっかけっていうのを聞いてて、そう
あのツイッターでもねちょっと募集したりもしたんですけど、今ライブでもねちょっと
今ねコメントに来てくださってる方はね、はい、記憶がないっていう方が何人かいらっし
ゃる。いつの間にか皆さんの心の中にいたんだなって思ってね、
ぬるっと心に、はい、心に住み着いたんですよ、
そんなそんなんでいいんですよ僕ら
なんて。そんなんでいいんですよ。あとあの iPad 仕事術で知ってくださったとか、はい、iPad の関連で来てくださったっていう方も結構多い、
まあ、あのガジェタッチの YouTube で、うん、まあ全然手応えがなかったんですが最初の方
も、ね、うんうん、そうそう、
あの全然手応えがなくてあやばいなと思ってたんですけど、まああのゆずきさんエンガジェットでねよく iPad の記事を書いてて、うん、まあ、もちろんそれでビュー数結構取れてるっていうのと、うん、じゃあさ動画でやってくんないっつってそれを
そさ突然なんかリンクマンが、うん、ゆずきさんには iPad のコーナーをやってもらう
っ て,
や
ってもらう
はいやりますよみたいな、
うん、でそれで、あ YouTube の方も
そうだね、
バッとあの皆さんに知ってもらうきっかけができたかなと思ってて、うんうん、なんかそれでああよかったなと思って、そこからあのポッドキャストも含めてなんかちょっとうまく、少しずつですけど、うん、まだまだ足りないですけど回り始めたかなって、なんか僕らの自身も楽しんでやれるようになって、
ありがたいですね。今コメントいただいてます、はい、上野原さん、松村太郎さんのツイッター経由で知りました。お二人の掛け合いが心地よくてそれ以来聞いてます。ありがとうございます。
なんかいろんな方からの経由っていうのがまたあって嬉しいですね。
かおりさん、きっかけは全く記憶がないですが、何かに導かれたんだと思ってます。
あそんなことでもいいと思いますよ。
運命です。カズちゃん、きっかけはホロノミかな。そうホロノミから来てくださったという方もね何人かいらっしゃって、
まあ、あの僕らがそのもともとやってたのがホロノミというので、ね、まあ、そこが確かにベースではあったりはしますね。
ケンジさん、きっかけは気がついたら寄り添ってきてた。目立たず、
目立たず
あなたに寄り添ってきてた。
この目立たずあなたに寄り添ってって、あのガジェタッチでは最後に必ずゆずきさんが言うんですけど、この生まれたきっかけもちょっと振り返ってみたんですよ。
そう、
そしたら1回目の時に最後の最後だね、
42分42秒ぐらいのところ で、
うん、
リンクマンが
俺が言ってるんだよ ね、
目立ちたくない
ないって言ったの。そう、
目立ちたくない、うん、でも寄り添いたいよねって言ったんです。
でそれを
私が
直したんです。
目立たず寄り添いたい
って言って、それが2回目からキャッチフレーズにっていうことになってて、
目立たずをなったに寄り添いたい、
なんかいいのが確かにできたなと思って、
うん、
今はなんかで、あのしっくりきてますよね。
今しっくりきてます ね、
なんかね、
きっかけはアップルウォーカーさん経由の何かの配信。ハマッチャさん、ありがとうございます。
ハマッチャさん、あり
がとうございます。斉藤さん、覚えてる範囲では松村さんがアップルのポッドキャストを YouTube ライブでやってた後にここに出る。
あ多分だから太郎さんとの、
そうそうそうそう、
あれかな、太郎さんがね
最初に出て太郎さん寝落ち事件、あの太郎さんの事件の話はいろいろあるから、
ね、いろいろあるからね、
ま、そうそうそう、メソンさん、ゴリミーさん経由、うん、ありがとうございます。
ゴリさんね、なんかツイートとかでねしてくれたりして、うん、あのなんか僕は本当に仲良くさせてもらってますけどもね。
いい
63ゴリさん出てくれるみたいな。
そうだね、ロードトゥーラスベガスの頃から偶然聞き始めた。
行くのかな、ラスベガス。行けない。
行けない。長い。スワンさん、2人とも別ルートで知ったので、いつの間にか聞いていた。
ああ、もうでも、それでも嬉しいです。いつの間にかでもやっぱ聞いてもらえるっていうのはね、嬉しいことですよ。
でも、あの、うん、最初の頃はね、1回目とかは、やっぱりその、うん、ガジェットの話をする場所が欲しいって言ってるんですよ、我々。
そうそうそうそうそう。そう、あの、僕は、うん、リンクマンっていうサイトやってるんですけど、そこは、
今更の自己紹介ね、今ね、
初見の方もいらっしゃる。
そうですね、はいはい、ね、すいませんでした。
その時はそこはほとんどアップル系の話しかしてないんですよ、
う
ん、
そうだね、
で、あの取材に行くと別にアップル系だけじゃなくていろんな情報に目に触れることがあるから、はい、なんかどっかに出す、アウトプットが欲しいなっていうのはずっと思ってたことで、
はいはいはい、
でそれで始めたっていう風なことを1回目に言ってましたね。
にもかかわらず 雑談が9割っていう番組になっております、ね。まあ、
そういうことなんだね。
ガジェタッチプラスっていうね、そのガジェット濃度の濃い要素のものを、うん、ご用意することによってこの雑談会をうまく中和するっていう
目論み。2日前ぐらいかな、ダンボさんからさ、うん、メッセンジャーが来てさ、あれだろ、ガジェタッチは娯楽番組だろっていう。
バラエティだよ。
バラエティ、リスナーが求めてるのはバラエティだろ。いやいや、それはそうなのかもしれないけど、でもそのギャップですよっていう話をちょっと
さ。なんかさ、朝のあれみたいに情報なんとかバラエティみたいな言ってみる。そうそうそうすごい目立た
せて。謎解き冒険がバラエティじゃないもんね。
世界のまで。うん、それとですね、ツイッターでガジェタッチを知ったきっかけというのを、
ね、ちょっと、はい、1週間前ぐらいから募集したら、
ちょっといくつかピックアップさせていただきたいんですけど、はい、山高さん、ガジェタッチはゴールデンウィークに YouTube で iPad を仕事で活用する動画を探していたら、うん、iPad 仕事術がヒットして一気見してからハマりました。ありがとうございます。
皆さん一気見してくれるっていうのも嬉しい ね、 なんかね、そういうのもね。
MSTK さんかな、これ、うん、なんて読むんだろう。ガジェタッチを知ったきっかけはほろのみでした。大西ゆかさん目当てで見ていたのですが、メガネの美人と声の面白いお兄さん、かっこ褒めてるが動画配信をしていると知って見るようになりました。
いやいや、声が変だとはよく言われますよ。
メガネ
メガネメガネでね、メガネで、
ありがとうございます、褒めていただいてね。
は
い、とかね、なんか結構、あ、たけしさん1周年おめでとうございます、うん、ガジェタッチ、待って、
ちゃんとおい、番組名言えなくなったらおしまいだぞ。
ガジェタッチといえばポッドキャストからですね、うんうん、ゆるテック系でしたし、ゆずきさんの声が聞き取りやすく心地よいところと、ぬるま予感にはまった。ありがとうございます、まあ、
我々のなんか思うツボですね、
はい、
言い方だ。
J さん、
はい、
知ったきっかけはツイッターで見つけたゆずきさんの写真でした、うん、どこかのアップルストアオープンの日にタイムラインを漁ってて、うん、綺麗な人がいるなと目に留まったのがゆずきさんでした、うん、きっかけは顔。ちょっと待って、
おー、すげーね。
どうこれ、
どうこれ、俺の顔ではないですかね。
顔っていうタグがちょっと、
いやでも、まあほら、きっかけは顔でも、何のきっかけでも、なんか我々に何かがね、刺さってもらえたらいい。
40代フリーランスよ。
40代フリーランス。きっかけはリンクマンの顔ってのはないんだろうね。
きっかけはリンクマン
っていうのがあんまりないんだよ。それなんだよ、実は俺がちょっと落ち込んではないけど気にしてる
の、もやっとしてる、
もやっとしてるのは、だいたいね、ゆずきさんがいるのが、多かったので、まあ、それはしょうがないんだけど、なんか皆さんちょっと気を使っていただいて、もうちょっとね、今、うん、新しいの 2時間前に投稿してくれた方がいたんですけど、ポッドキャストの公開収録で、うん、ダンボさんにいじられ倒されていたリンクマンさんを見て、性格の良さそうな方だなと思ったのと同時期に、綺麗なライターさんがいるなと思って知ったのがゆずきさんで、その直後にですね、2人がポッドキャストを始められてっていうことだったので、
すごい、じゃあそれぞれ
タイミングの良さが
別
ルートで知って、え、この二人がポッドキャストやってるんだみたいな感じで、
なるほどね、
ありがたいですよ、
そうリンクマンの、
あ、なんか
いじられてる
いじられてる、あの今ね、あのチャットの方に見たカーマインさんとかもね、うん、あのガジェタッチを知ったきっかけで、うんうん、iPad Pro を購入し、使い方やアクセサリーの情報を集めようと、YouTube を見ていたところ、おすすめに表示されたことがきっかけですと、うん、サムネに表示されキャベリーゆずきさんが表示され、あれと思ってました。ゆずきさんは他の iPad 系記事はロバート・ハリスさん関連で知ってました。
よくご存知で、
ロバート・ハリスさんとね、ずっとラジオ、うん、
ずっとラジオやってるんです、10年ぐらい、
10年ぐらいやってますもんね、ボヘミ、ラジオボヘミア、
そう、レディオ
ボヘミア、レディオボヘミア、失礼いたしました。
そんな押したりとかして、ね、ちょっとロバート・ハリスっぽく言ってみたんだけど、私も普段は言わないから番組タイトル。
あ、でもいろいろ皆さんからですね、ベータ君が、
うん、
ベータ君がですね、知ったきっかけはゴリさん、
あ、ゴリミーさん
のツイートでしたって書いてくれて、ありがとう。恥ずかしながらガジェタッチを聞くまでお二人のことは知らない、あ、
どうもじ
ゃ、でも一回聞いただけでこれは聞きすぎたいと思い、もちろん全部聞いてます、
ありがとうございます。ありがたいよ、ありがた
いよ、今日はなんかいい気分で帰れそうだよね、
いい気分で帰れるね、
この後 もういい気分で帰れるな。
チャビーさん、
うん、
以前からアップル関係の情報を得ていたリンクマンさんと、瀬戸康史さんの動画きっかけでファンになったゆずきさん。
相当前だね、じゃあね。
チャビーさんさ。
チャビーさん。チャビーさん、その頃から知ってるんだ、ゆずきさん。すごい前だよね。
正直10年ぐらい前ですよ、これ。
そうだよ、ね、だから iPhone の発売の時とか
でしょ。とか、あとね、違うのね、メニューを大人っぽく読むっていうのをね、うん、 なんかのイベントの後にやってるんだよ。そうですか、ありがとうございます。
いや面白いですね、なんかこういうのね。こっちツイッターではまたシゲンさんって方がですかね、ガジェタジオきっかけは多分ゆずきさんのツイートで知りましたっていう方とかですね、はいはいはいはい、あと園田さんかな、うん、ゆずきさんの iPad 仕事術
やった、iPad 人気、
iPad Air 11インチ、 MacBook 12インチが廃盤となり、かといって、うん、MacBook Air 13インチや MacBook Pro 13インチは重すぎる、うん、じゃあ iPad Pro しかないっていうことで探していたところ巡り合えた、うんうん、なるほどね、なるほどね、そういうとこから聞いていただければ、ね、またいっぱい、
ね、YouTube のコメント、うん、田口さん、はい、エンガジェットを見ようとしてゆずきさんが見えたので見たらガジェタッチでした。
なんかちょっと騙され
スペル詐欺みたいな、
すいませんでしたね。
斉藤さん、某掲示板的サービスで YouTube ライブやりますっていうのを見たか、
あそこかな、うんうん、言っていいでしょ、クールドン
クールドンだ
よ。なんで言っちゃダメなんだよ。
ソワさんの初めて聞いた時は雑談で驚きました。本当に申し訳ございません
、はい、いっぱい皆さん、
ありがとうございます。ケンジさんがね、うん、若々しい同世代はいないと思うって言われた。
ありがたき、お肌は結構もうあれですよ。ザラザラしますよ。
あと桃梅のおすすめからハマったっていう手荒焼き
の、我々桃梅おすすめして、
そう
ポッドキャストでおすすめしたのがきっかけで、プロデューサーさんに、動画でインタビューを撮らせていただいたのもあったので、そうそう、うん、なんかねまたぜひちょっといろんななんか飲み行きたいなっていう話もチラチラしてるんですけど、どうなるんでしょうか。
どうなるんでしょうか、
どうなるんでしょうか。いや皆さんありがとうございます、なんかいっぱい。
あーベータ君、アップル川崎オープン日にお二人を見かけたのに人見知り発揮して話しかけれなかったの懐かしいな。
いやもしね、もしあったらですね、はい、変な状況じゃなければ声かけて、
どんな状況どんな何してるの、
まずいなこれはと思ったらね、声かけない。これ
はもうなんか隣にいるその人は誰ですかみたいなことがお互いね、
うん、お互いね、
そうそうそう、
あんまりこれは別に大丈夫ですよ、
別にいいんです、
そんなことはないと思うので。
全然隣に矢崎さんがいたりとかっていうことが
結構知り合い、結局太郎さんがいたりとかするか
もしれない、ね、太郎さんがいるとか
ダンボさんがいる
とか拓さんがいるとかさ、
もう知り合い界隈、
業界の人たち、
まあ、我々本当にさ、うん、まあガジェットタッチやり始めてからいろんなところに一緒にいるケース多いじゃないですか、ね、はいはいはい、取材先も一緒になること多いから本当にね、周りが本当に近しい人だらけなんですよ ね、
でも私なんかみんな直接聞きに来るらしくて、なんか、うん、いろんな人にリンクマンって何なの、うん、リンクマンって どうやってこの世界に来たのみたいなことを聞かれるんですよ。
僕もわからないです
。それはね、ポッドキャストの何本目かで、
あそうですね、
リンクマンがなどうやってこの世界に入ったかっていう話をしてるんだけど、
してますね、ちゃんとその僕が何してきたかもちゃんと話したかな、うん、
携帯の着メロの音楽家だった。
音楽家っていうほどでもないけど、
なんだっけ、まあ、着メロ携帯着メロ音楽家って言ったんだっけな、
なんかゆずきさんがそのプロフィールを作るときに、ね、そんなのを作って
着メロ、
いや音楽家ではないけどって、まあいいんだよって言われてそんなのいいんだよ。
でも、はい、だからそういうね、普段結構そのブロガーさんとかでもライターさんからブロガーさんになるとか、あとは何かきっかけがあって ね、そのどこかのコミュニティにいてそこからっていうのがあるんだけど、リンクは突然始めた。
だって僕全然そのこの界隈にもいなかったですし、アップル、うん、僕はアップルユーザーではもちろんずっとあったんですけど、うんうん、そのアップルユーザーのグループとかにいた人間でもないですし、
うん、
ただブログを思いつきで始めて、
そうそう、
したら気がついたら今のこのなんか、マイクの前で喋ってると
。気がついたらマイクの前で喋っていました。うん、なんでそこかっこいい感じにしようとするの。
たまに詩的なこと言うね俺ね。
たまに言うね。
たまに言うね。
確かに言うね。ポッドキャストの何本目だったかな。
うん、なんかあるよね。
今ちょっとエピソード見てますけど、多分リンクマンの
億万長者とか書いてあるんだけど、
秘話みたいなやつがねあるんだよね。012リンクマン誕生秘話、携帯バブルで億万長者っていう、
億万長者ではないんですけど、
このさ、なんとかなんとかで何々に、何々っていうのにエクスクラメーションマーククエスチョンマークつけるのってさ、
うん、
なんかちょっと昭和のアニメみたいだよね。昭和とか平成のさセーラームーンとか
セーラームーンとか
さ、ハミちゃんは優等生みたいな、なんかこうそういう感じよね。
あ、なんか今カオルさんからですね、
はい、
どこかでお話されたかもしれませんが、お二人が仲良くなられたきっかけは何ですか。僕らだから前もね、これちょっとポッドキャストで話したんですけど、
そうだね、
この人とは多分仲良くならないなと思ってたんです。僕はね、あちょっとほら 住んでる世界が違う方だなと思ってたんで、
なんかね、うん、私ね大体そう思われるんですよ、うん、なんかいろんな人に
嫌な感じで見
られる。ちょっと待って嫌な感じって言われる。あのでもねそもそも同い年ってことも知らなかったんだよね、
うん、僕はねちょっと誰かから聞いて、うん、あれこれ同い年じゃないって思ったの。なんか年齢を聞いた時にあれじゃあ同い年でも同い年でもこういう人と俺みたいな人がいるんだなって思ってたの。
そういう意味では。ってこと？私そんなそんなになんかあれです、でした？でも多分最初に会ったのはギフトショー。
ギフトショーで、ギフトショーで取材に行ってた時に、そうそうそう、僕はダンボさんと一緒にギフトショーっていうね、うん、あの展示会を回ってた時に、偶然道で会ったんだよね。うん、その
偶然道であった、まあ、展示会
の会の大場の中であって、であのあゆずきさんはそのゆずき軍団と
一緒に、ちょっとちょっと言い方、うちのねその iPhone ケース店 の, あ,
そう、ね、あのスタッフの皆さん、
スタッフのみんなと一緒に来てたんです。ハルさんとタケさんかな。
でダンボさんが来て、おーみたいな感じになって喋ってる時に僕はうーんと思いながら、
だってさあれ名刺交換はそこでしたと思うんだけ
ど、した
でもダンボさんと私たちと会って小一時間、そこでね、うん、小一時間だよ、何話してたかって、うん、名古屋の喫茶店の話してた、うん、真珠コーヒーがいいとかカフェオレ上から落とすところがあるとか、そうそうそうそう、その話をギフトショーにすごいね、小一時間
立ち話して、小一時間して、 その時まあ僕は隣にいただけですよ、ほとんど話にも入ってない人、
リンクマンね、ただうなずいてただけだと、う
ん、だって人見知りだもん、だってこの人たちは誰なんだろうとか思う。
そうだよね、名刺交換
は
したけど、
名刺交換は一応その時にせっかくなのでっていう話でして、うん、でで、その後に多分 AUGM かな、
うん、
あのアップルユーターグループミーティングっていうので、
はい、
多分何回か喋ったかなぐらい
で、ね、記憶にないね。
でもこんなもんですよ。
違うんだよ、どの AUGM だったかとかがわからない。
多分東京だと思うんだけど、東京のじゃあいつだったかっていうのもあんま覚えてないよね。
というのもやっぱり、うん、あのそのね、AUGM っていうのが、まあ、アップルが好きな皆さんが集まって、うん、なんかいろいろアップルのことを話したりとか、あといろんなメーカーさんね、うん、ベンダーさんが来て新製品の説明とかをしたりとか、ね、あといろいろ販売をしたりとかするんですよ、うん、で東京もあるし大阪もあるし、なんか青森とか
いろんなね、各地の地方とかで、まあ、独自に皆さんが集まってね
開催してるんですよ、うん、でやっぱりさ、そこのメンツって仲良しいっぱいいるからさ、
うん、
そのみんないっぱいいていつも会うよねっていう感じじゃない、
うん、
マリンクマンだみたいな。
そう、なんか今なんか昔は AUGM 行くとさアウェーだったの、
うん、
そのもう知らない人ばっかりだし、ね、でダンボさんがいると、あダンボさんいたって安心するような感じ、喋れる人がいるから。でも今はなんか本当にいろんな方に知ってもらって声かけてもらえるようになって、うん、本当になんか本当にありがたいなとか思ってね、
本当にありがたいですよ。あと あのエンガジェットのイベントに来てくださった方にガジェタッチ見てますって言ってもらったりとかして
俺さ、エンガジェットのさイベントにさ行ったらさ、ゆずきさんがさ当日の朝かな、出てって言われたことあったんだよ。
うん、あったかもしれない、
ね、え、俺出んの？
あったかもしれないね。
俺エンガジェットにさ、ね、記事も書いてないのにさ、
そうだ、
なんで俺出てんだろうと思ったね、
あったね、あった。でもね、あの実はこれ、うん、あの この件話してなかったかもしれないんですけど、11月5日にポッドキャスト始まってるでしょ、
始まってますね、
これなんで11月だったかっていうのは一応理由があって、去年の iPhone ケース展が名古屋で11月23だったの、
うん、
でその時に何か、
うん、
そのこのユニットで何かやりたいねっていうのが、そうだね、あの逆算式で始めたんですよ。
そうそうそう、あの一応ポッドキャストやろうっていう話はしてたんですが、
そうそうそうそう、
いつ始めるっていう話までは進んでなかったんですよ、ね、だからこのままなくなっても不思議じゃなかったよね。
だから
ね、
そのホロノミのスラックがある中の一個のチャンネルでなんかガジェットの話題もどっかでやりたいよねっていう話にな って、
うん、なんかそれで相乗効果でうまくいったらいいねみたいな話をしてて、そ
うそうそうっていうのがあって、うん、でそこから、あでもせっかくだったらダンボさんも名古屋にいるし、
うん、
そこでダンボさんに話も聞きたいしっていうことで、うん、だから実はケース展に合わせて、
そうするといきなりそこでスタートしちゃうとまずいから、じゃあもう始めちゃおうよっていうことで結構見切り発車な感じで始まったんですよ、
ね、そうそう、だからなんかツイッターとかも何も1回目は用意してないし、
1回目びっくりしたね、
そう
最後にさツイッターアカウント作ろうって言ってた
作ってよっていう
びっくりしたよあれ、
そうなんですよっていうところがあったので、まあ逆算的にねこう始まっ ってきたので、実はそれで11月の頭だったっていうのはあるんですよ。
だから、うん、まあそう、それで始まってっていうのが、うん、まあ今につながっている。まあそこがなんかきっかけがないと実はこういうのって動き出せなかったりするからね。あのそういう意味ではタイミングがあって、
そうそう、
いろんなタイミングが、まあ、あったのでそこができたし。
そうね。うん、あとね、やっぱりその、やっぱり、テック関係の人たちで年の近い人が意外と少なかった。だからもう本当太郎さんもそうで、同い年の同じ感覚で話をできるっていうのはすごい面白いなって。
まあ、先輩がこの業界すごく多くて、まあもちろんね、先輩たちが作ってくれたおかげでこういうことが我々もできてるっていうのがあるんですけど、まあまた自分たちのね世代でも何かっていうことで、まあちょうどね太郎さんともあのタイミングがあって、まあ準レギュラーという形ですから一緒にやってもらってるんでね。
太郎さんはその私とたまたまなんかチャットをしてた時に、うん、音声コンテンツやりたいなとか、自分でその話すのやりたいねっていう話があって、うん、でこれも前話したと思うんですけど、うん、太郎さんと私はメディアで発表するため の, そのきっかけ、自分が発信する人になろうと思ったきっかけがすごく似てたんですよ。その私は阪神大震災の時にラジオリスナーでラジオを聞いてて、発信するっていう仕事にも何らかの意義がねそこで持てる、すぐにその場には行けなくても、まあ、人を応援したりとか情報を伝えたりっていうことができるっていうのがあって、それがすごくね近しいっていうのをもともと知ってたんで、だからなんか一緒にやりたいなと思ってったっていうところでのなんかこう3人だったんだよ ね。
だから今、まあ、太郎さんにも、うん、まあ、もちろんダンボさんにはね最高顧問になっていただいてやってるのは、うん、まあ本当にありがたい話で、まあそういうのがあのほら決して我々2人だけではできなくて、いろんな方がもちろんあの映ってないスタッフの方もね手伝ってくれてる方もいたりするので、うん、本当にそういう人たちのおかげで今こうやってできてるっていうのがあるので、 そっちもちろんね皆さんがこうやって聞いてくれてるから、
ね、そのロゴを最初にあのどうしようかなって言った時に、まあ、スタッフのねあの一人のがいやロゴはちゃんと作りましょうと
そう言ってくれて、最初は、うん、まあもうちょっと軌道に乗ってからでいいかなっていう話もちらっと出てて、で悩んでた時にパッと言ってくれて、
そうでちゃんとそこは自分の信頼するプロのデザインに頼んだ方がいいですよ
って言われて、あじゃあそれだったら僕、うん、リンクマンのロゴを作ってくれたのが、まあ、金田さんだった
。 4U の金田信也さん、
うん、だったので、うん、じゃあ金田さんにぜひ、まあ、僕らで、
お願いします、
近しい関係でもあるんでぜひお願いしますっていう形でね、
そうなんですよ、
やってもらって、まあでもよかったよね作ってね、なんかそれによってもっと本気度が上がったというか、
なんかねちゃんとやらなきゃいけないなっていう、うん、気持ちになったというか、うんうん、そのやっぱり看板を掲げることによってお店の中もちゃんとしなきゃいけないねっていうロゴって本当に大事だと思って、
それもね金田さんも言ってたしね、そういうのはやっぱ大事ですよ、う
ん、だとやっぱりね金田さんもすごい真剣にパターンいくつも作ってくれて、でこういうイメージがいいよねとかこういう風になったらいいよねみたいなことをやっぱり一緒に話してくる、ブランドコンセプトじゃないけど、
それはね本当に僕がそのリンクマンのロゴを作ってもらった時にもそうやっていろんな話を聞いてくれたんで、うん、やっぱそういうので自分の考えがまとまるしっていうのがあったから、やっぱ信頼がおけるっていう意味で今回もね頼んでもらって、
そうなのよ、だからもう本当にねいろんな人に手伝ってもらって協力してもらって支えられて、番組を聞きのあなたに支えられて生きております、
はい、生きております、なんかいっぱいたくさ なんかコメントをいただいて、
今やリンクマンさん地上波で全国ですもんね40代フリーランス、
40代フリーランス、
はい、
頑張ってますよ、40代フリーランスも生きてますよ、はい、
たけしさん、去年のエンガジェットのイベントで写真撮ってもらいました。あ、そうですね、それまではリンクマンさんは声かけにくいイメージがありました。
そうですか、うん、あでも僕人見知りなのでね、うん、そもそもがあのやっぱりこうやってあの表に出るようになってから少し変わったかなという感じはちょっとしてますが、
そうね、うん、あと実はちょっとシュッとしたよね、
ちょっとシュッとした、あそう俺ちょっと痩せたと思う、
見られてシュッとした
ちょっと痩せたでもね、
ジッツさん、ゆずき姉さんとダメだった、どうも、
あじゃあ同い年ですよ、
もうあのそうでもさあの同い年的なことを発信したいっていうのでポッドキャストで結構その昔の携帯世代の話とか あと青春の音楽の話とか子供時代何してたっていう何のテレビ見てたみたいな話 も
ガジェットじゃなく
ガジェットじゃない
話もしてたんですよね、
ドリフの話とかしてる
ね、してたしてた、そういろいろ、いやそうなんですよ
ねもう本当ねありがたいなって
、ありがたい
目立たず2人を応援したいカーマインさん、結構目立ってますよ
カーマインさん認識しますよ、
認識してますよ
ありがとうございます、
まあね、だからそんな感じで1年、まあ、そのきっかけに始めて、まあね、ただ正直、
うんうん、
このね こういう状況になると思ってなかった。2020年
が、いやそう、まあこれはそのガジェタッチにとって良かったのか悪かったのかが未だにまだわからないんですが、うん、やっぱりコロナ
そう
まあ、まあ多かれ少なかれというかだいぶ影響ですね受けました。
だって我々初めてちょっとして一緒に収録ができなくなっているから、
うん、そうやっぱね緊急事態宣言が出る近辺あたりからはもうさすがにちょっと、これでなんとか出たらで今最近はちゃんと一応換気をしたりとか
した上で
やってますけど、あの時はやっぱりちょっと無理だねってことでそこからでも
うん、
まあ我々頑張ったのか知りませんがライブ配信ができるようになったっていう、
もうねだから一緒に本来ほら YouTube とか始めたら、うん、ガジェットのレビューを撮りましょうっていう形で2人が同じ画面にね入って、うん、最近はやってますよね、うん、アプローチとかあれが多分スタートなんだけどそれがもうできない
し、できないくて、そう
だからもうとりあえず機材を用意してオンライン配信をできるように環境を整えるってところが最初だった。
そう、まあその時同時にホロ飲みもやってたので、まあそれ含めてわーっととにかくライブができる、
うん、
まあこのタイミングで忘れられても嫌、なので、どうしてもなんか頑張ってここは踏ん張りどこだねみたいなところでライブ配信をしたのが、まあ結局今ね YouTube でライブ配信をしながらポッドキャスト収録をするっていうこの形も次につながってきてるので、
あとなんか私がやっぱりすごく嬉しかったのは、やっぱり自粛でねいろんな人に会えなかったりとか、うん、あとイベントでもいろんな人にお会いできないじゃない、うん、友人もないしってなると、で自分のイベントもできてないから、うん、でもそのここで今コメント欄で皆さんがコメント書いてくださったりとか、うん、ツイッターでいろいろ書いてくださってるとすごくそこでコミュニケーションができてて、
うん、
それがなんかね寂しくなかったっていうか、
でもそれはちょっと救われた感はあったよね。やっぱり家に閉じこもってなきゃいけなかったっていうのは少なからずやっぱ影響するじゃないですか。やっぱりちょっとうちにこもるっていうの
ね、うん、そうなんですよ。
でそういう中でやっぱ発信ができてさらにコミュニケーションが取れたっていうのは、うん、僕らの精神的にもやっぱりちょっと勇気をもらったかなっていうのは本当にあるね。
だからなんかそう我々が多分寄り添われていたのよ、
ね、
今も寄り添われているんだと思います
よ。寄り添われながら寄り添っていきますよ我々。寄り添
ってそうそうそうそうとねそうそうそうそう
こうなってる状態になりますけど
ねちょっと可愛い感じなんですね。
なのでまあそういう意味ではよくだから4月5月6月ぐらいまではちょっと、うんオンラインでライブをなんとかいろんな形で、手を返し
な
おかえ
り。なんかほんとさ思い返すと思い出せないぐらい多分皆さんもそうだと思うんだけど、
うん、
すごい環境も変わってでなんかどこかでやっぱりずっと不安だったりとかさ、
そう、ね、
怖かったっていうのもあって思い出したくないみたいなところもあるのかな、なんか思い出せないこともすごく多い、まあ、
その時結構一生懸命なんかいろんなことをやってたかな、なんかもがいてた感じもあるし、
そう、私だってね自粛の時に自分は全然ストレス感じてないと思ってたの、
うん、
でも終わった後になんかこの辺に円形でなんか、そう頭の上の方
ができてて、まあやっぱね、いやあれでストレスがなかったってことはないよ、
ないよね、うん、
いや僕もね結構何回ってそういうのに強い方みたいなんですけど、うん、でもやっぱりねそれはやっぱり精神的に来ないわけがないですよ。
そうだから
少なからずやっぱりダメージは
あったんだなって思ったし、うん、その時はやっぱり気を張ってるから
そうそうそう、
ちょっとこうリラックスした後に来てもう全然今治りましたけど、
うん、いやでもねあれがないっていう人もなかなかないと思いますよ。
そうでとにかくやっぱりポジティブに言おうと思うし、つながってる皆さんにはこういいことを発信したいし、
うん、
でその自粛の期間もアップルって新しい製品を発表してるわけですよ、
うん、
だって iPad の iPad Pro の2020の私レビュー、
うん、
どこにも行かず誰にも会わずに撮ってるからね、部屋で、
部屋で、
そうだから
そうだね、それでしかやりようがなかった
やりようがないからいつもならほら、うん、エンガジェットの編集部に行ったりとか外に行って撮ったりとかしてるの初めて自分の部屋だけで撮ったりとか、うん、あとほらマジックキーボード、
あ
ー iPad のマジックキーボードもあれ4月とかだっけ
4月何日
4月
20日、うん、
よく覚えてるね。
なんか今
でも4月20日だったと思う、うん、そうだから4月20日ぐらいに出てて、でこれは確かにもうこのテレワーク向きだなっていうふうに思ったのね、うん、
いやだからまあそういう意味では、
うん、
まあ そのコロナでや、まあ、みんながね自粛してる間も実は世の中は動いたりもしてて、
うん、
ある部分ではものすごく動いてて、
そうそうそうそう、
なんかある部分で本当に停滞しててみたいな、経済が停滞しててとかそういうのもあったから、まあ、でもそこはまあガジェタッチにとってみると、うん、まあ、あの早めに来た転換点だったかもしれないんだよね。
そうね、
あの iPad 仕事術で、うん、ちょっと、YouTube で少しずつ会って出てきた時にそこになったから、
うん、
でライブ配信っていうのを、
そうだね、
味を占めて、味を占めて、
味を占めて。ほら今コメントいただいてる、うん、はい、いつもライブ配信が突発すぎるってたけしさんに、
すみません、
申し訳ございません。すべては概ね私が悪いことが多いです。
なるべくこれからは、早めにお知らせできるように善処していきます、はい、少しずつですが申し訳ありません、
善処してまいりたいと思っております。
まあもちろんね、今現時点でコロナが全然収束したわけでもないですし、もちろん我々も今後も気をつけながらねやっていかなきゃいけないんですが、まあやれることをね、でもやらなきゃいけないじゃないですか、いつまでも閉じこもってるわけにもいかないんで ね、 で我々もなんかいっぱい出し、アウトプットしたいこと
はいっぱいある。アウトプットしたいし、でもやっぱりさ、ガジェットってさ楽しいんだよね、うん、でそのやっぱりガジェットはものなんだけれども、うん、特にアップルさんの出してる製品ってすごく私は人と人をつないだりとか、
うん、
自分のライフスタイルを結構根本的に変えていくっていうことを分かりやすく外に向けて発信してる、うんうんうん、だからそのどんなタブレットでもどんなデバイスでも似たようなことはできるかもしれないけど、
うん、
こういう風に使ったらいいんじゃないってっていう、その
そう、ね、
最初の定期がねこうストンって落ちてくるって感じがあるから、そこにだから
製品とさ、その物語というかさ、
その
後につながる何かっていうものまで提示できるとみんながその分かりやすくなるというかさ、
でそれをきっかけに、まあ、私 iPhone ケースでもそうだけど、うん、やっぱりそのどうしてももともとさ、デバイスって孤独になるみたいなこと言われてたじゃない、自分とデバイスの間だけって、うん、でもそのデバイスの向こうにいろんなつながりがあって人がいてっていうところで最終的にはもっと大きなつながりができるっていうのが、うん、今ガジェットに関わってることの楽しさだなと思って、
そうね、だからそれを通してなんかいろんな人に会うこともね多いわけだし、
そうそうそうそう、
本当になんかきっかけの一つでもあるからねと思ってさ、うん、いやだから、まあ、こういうの始めて、ガジェタッチ始めてまだな、そういう意味ではなんか広がったかなと思いますけど、
ね、
そういうなんか視点も広がったし、
リンクマンはめちゃくちゃ喋るようになった、
喋るようになったね、
喋るようになりました。
まあもともと喋るのは好きなんですが、
あと我々の中での、おかげ案に行く回数が増えました
打ち合わせでね、
団子を焼く、
ガジェタッチで、うん、あの動画でねちょいちょい団子が出て
きた、しかもね1店舗じゃなくて、ね、いろんなおかげ案をこう回ってるんですよ
そうおかげ案好き、
おかげ案好き、
あの
米田がやってる脇喫茶、甘味喫茶みたいなおかげ案っていうのがあるんですけど、
あれはね自分でね団子を焼くんです、
もともとは名古屋にしかなかったんですよ、でそのダンボさんがねおかげ案っていう存在を教えてくれて、名古屋に行ったら団子焼くっていう、なんかそういう
恒例行事がね、
恒例行事があったのよ、
うんうん、今あの一部あの関東の方にも進出してきてね、
そうそうそうそう、
一部店舗があるのでそれでできます、
そこにわざわざ行ってね見たりとかしてますよね、
だからまあいろいろそういう意味ではちょっとまあそれでだいたい4月、うん、5月6月ぐらいまでかな、
ね、
あんまりちょっと、2人で会って、レビューするとかなんかいろんなことができなかった、まあ徐々に、やり始めなきゃなということで、うん、まあそこからまた、普通に iPad 仕事術もやったり、
うんうん、
そこからあれですよ、怒涛の9月10月11月っていう我々今真っ只中にいますが、
これ、ね、なんかねいろんな人言ってるけどね、本当あの、うん、発信する人のね体力が求められる、あのこのアップルさんの3ヶ月連続製品リリース、
製品リリース、まあ一応ね、うん、11月が、この時点、11月の現地時間の11日、うん、日本時間ん違うわ、
違う、11月10日の米国時間
で、日本でいうと11日の午前3時
サマータイム終わっちゃったからね、
サマータイム終わったんだよ、で3時から、ワンモアシングって言って、うん、まあおそらく アップルシリコンマックのことでしょうという、うん、まあ、あの WWDC でね、うん、年内にアップルシリコンマックを出しますよという話が出てたので、うん、はい、まあ、他も出て iPad は発表してるしさ、は
い、iPad 第8世代が来て、
Air が来て
iPhone12 シリーズ全部出ました、
iHomePod mini も来ました、他何残ってますかって言ったら、うん、Mac しかないじゃん、だって、ね、でも、まあ、Mac が本命だよね。
ワンマーシングっていうか、あの、毎月ワンマーシングがありすぎた感じがするけれども、
それがさ3ヶ月連続ですが、さすがに疲労の色が濃い。
なんかアイドルみたいだね、3ヶ月連続リリースみたいなさ。
いやー、まあね、だからそれこそ、うん、あの派生品が出れば我々もレビューしたいなと思うじゃないですか、うん、でそれが3ヶ月連続で続くというようなことが起きてまして、まだね iPad Air のレビューが出てないんですよ、
う
ん、もうすぐ出ますけど、ね、あのね、もうすぐ出ますけど、
出てない、まあ、出てからも同じ言い訳をさせていただくんですけれども、あの、いろいろね、こうレビューを取ったりとかね、あの、それ以外にもこうお仕事もあるんですよ、まあ、私がリンクマンになんか撮影頼んだりとか、うん、自分の関わってるお仕事のね、なんかこういろいろお願いしたりとかもするんだけど、うん、まあね、あの、撮影している間に夜になる問題っていうのがね、
そうですね、
我々の中であって、で、あの、YouTube とか、ね、あと欠かさず見てくださってる方は分かると思うんですけど、うん、あのメンバーシップ限定動画撮ろうとか、あとそのドライブポッドキャスト撮ろうとかってなった時の時間がだいたい夜、うん、で、さらにあのレビューでね、その iPad 第8世代のレビューを撮ってるんですけど、あれ、うん、どんどん日が暮れてってんの。
そう、
そう、
あの、もうすぐ出ると思うんですけど、
そう、
あの、僕今編集しててびっくりしたんですよ。最初の時の明るさと最後のさようならって言ってる時の明るさがまるで違って、
エアーね、エアーのやつと、
あの、一応ちょっと僕で明るさ調整してるんですけど、うん、全然調整しきれてないから、
うん、
多分皆さん気づくと思うんですけど、悩みだと思います、
ね、その、うん、それで我々がなんか夜ちょっとこう明るく撮れるようななんか機材が必要だねみたいな話をしてたので、そしたらスタッフのね、カワンチがね、あのブログにもちょっと出て、昼間撮ればいいんじゃないですか、
さらっと言って
あ
ですよねって
ですよねって
なんで我々それに気づいてないのか、なぜ夜撮ることを前提に考えている
のか、前提に考えているのか、で、あの、まあ、いろいろね、ちょっと諸事情があって、うん、まあ、昼からしか撮れないからっていうこともありますけれども、
もうさ、冬だからさ、
そう、
4時ぐらいになるとだいぶ暗くなってるんだよね。
でさ、なんかこう昼集合とかダメなのよ、やっぱりちゃんと仕事の現場の時は朝集合してるんだから、もう朝集合してがっつりタイムテーブル通りに
撮
らないとダメなんですよ。
それなのに我々なんかお昼集合とか言うわけのわからない、根性がない。
で、あの、最初ランチが始まってしまう
と、そうそう、まずね、お腹空いたね、腹減ったんだ、
食べてから来い
って言いましたけど、やらないんです。
でもね、本当あの土星論びっくりした、うん、昼間撮ればいいんじゃないですか、
はい、そうですねって言った
なんかそういうおーってなったよね。
なんで二人してそれに気づいてないんだろうっていう、その絶望感ですよ。
もうスーパー夜型人間なわけですよ。もう4時半とか5時ぐらいまでなんかこう編集できただの、サムネができただのやり取りをしてるんでね、
早くサムネよこせとかね、
そうそうそう、4時ぐらいに来るんですよ、明日のサムネよこせみたいなことが来
た、忘れてたからさ、今言って、
あ、ごめんみたいなのがあるんだよ、うん、
なのでそんなことしてたら午前中死んでるんですよ、大体。
そうなんだよねそうなんですよ。
そうなんですよ。だからね、まあまあ、ちょっと、やれるようにね、今、だいぶ、うん、まあ、あの、外でロケするようになったので、
うんうん、
あの、換気はね、だいぶ、気をつけられるじゃないですか。
ね、
あと、他の皆さんに近づかないようにとか、そういうのにね、気をつけて、広いところ
で。ちょっと広いところで撮影してると、なんか海とか山とかに行くようになるんですけど、まあ、そうするとね、まあまあ移動の時間がかかったりとかするんで。
移動の時間があって、夜になる。
さあ、ダメよ、ちゃんとタイムテーブル通りに動かないと。
で、動かないんだよね、雑談ですよね。
これはあの、やっぱりなんでしょうね、ちょっと甘えがあるところでございます。
まあまあまあ、我々はそんな緩い感じで言ってるんで、で、まあ9月、iPad Air が、そうか、9月だっけ、iPad Air。
9月、10月え、だって iPad Air は10月23日発売だから。
あ、違う、9月に発表されたんだよ。
発表がそうだね。
発表されて10月に発売だから、
ね、そうそう、だって第8世代が無印があったからか、
無印が先にあって、そうそう、で iPad Air は iPhone 12と 12Pro、うん、 と一緒にぐらいに出てるから。
あとアップルウォッチ。
ああそうだ、アップルウォッチもあった。そうだアップルウォッチだよ、メインが。
そうだよ、
あの iPad の時
そうだよ、アップルウォッチがそのシリーズ6とあと SE が出たんで、うん、今年すごい出てるね。なんか
もうだから9、10、11よ、このね、で一気に、まあ、我々もなんか全部追いつけてないですけど、それで、まあ、アップルウォッチのレビューもさせてもらってて、
はい、
で iPhone のレビューは、まあ、今度発売してからになると思うので、それはやりますし、
うん、
でまあ、アップルシリコン Mac が出るんであればやりますよ。
お買い上げになられる方ですか？
いや欲しいよね。僕はやっぱずっと Mac を使ってる人間ではあるので、
そうだよね、
やっぱ欲しいなと思います。 Mac で仕事してる人だもんね。 Mac で仕事してるんで、それは欲しいなと思うんだけど、
うん、
たださ、お金使いすぎなんだよ
冷静にね
冷静に考えてさ、
愛の美奈子さん、リンクマンとゆずきさん、支払い大変なのでは？
大変です、
大変よ、大変
だからガジェタッチが全く黒字にはならないんですこれはならない、ならない
ね、うん、もうならない。アップルが大好きなんです、ありがとうございます。疲労感疲労感溜まってる。
もうアップルが大好きなんだよさ、もう疲労感溜まってると
思います。そうね、今ね、ベータ君がね、ライターの方やリビュアーの方々は来週特に忙しいですよねって、イベントと新製品発売とって。
だからさ、なんでこのさ、10日にさ、イベントやるのよっていう。その週に iPhone 出るじゃない
ですか。そう、iPhone は出るわ、うん、発表はあるわ、ということでね。
いや、もう大変ですよ。
ね、あ、早朝に撮影すればいいのでは。確
かに早朝に寝るんです。僕はいお家で、
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
そっから行くと僕はいつ寝ればいいんでしょうか。
そう、いつ寝るんだろうってことになっちゃう、ね、
移動して撮影したら、うん、多分昼ぐらいに死んでしまいますね。
終わってしまう。
なるほど。でもまあ、でもね、いろんな多分やり方を変えないといけない、ね、
でも私たち2人でガジェタッチを始めて、で太郎さんはポッドキャスト最初に出てもらってるんですね。3本目ぐらいかな、
うん、3本目かな、
3本目に出てもらって、
その時はさ、太郎さんアメリカにいるんだよ。
そうそう、ニューヨーク、あ、でも戻ってきてるけどニューヨークに行ってるんじゃない、あれブリーフィングでニューヨークにいる。そうそう、
ニューヨークにブリーフィングに16インチの MacBook Pro のブリーフィングに行ってて、 そこで実は現地と僕ら録音ですけど、うん、つないで、そうそうそうそう、そこで撮ったのをポッドキャストで流す。
それが初登場だったの、初登場太郎さんのね。
でそこでなんかもう準レギュラーっていう話になって、
準レギュでっていう話になって、やらせてもらって、でもなんだろう、なんかその、まあ、太郎さんがいて、あとダンボさんがいて、4人で番組をね、うん、ぜひやりたいっていう話になったところから、
うん、
我々のゆる雑談に、うん、テック要素が 100% くらいギュン。
やっぱこれだよ、
うん、
やっぱこれだよ。
マニアしか聞けないことが、ね、本当にダンボさんこの番組しか言ってないこと本当にあるんですよ。ガジェタッチだけっていう。
ガジェタッチなので、ガジェタッチプラス、実はこれ来週というか11日の、はい、アップルのイベントが終わって、うん、日本時間でその日の夜になるってことなんですけど、はいはい、これ分かりづらいんだよね、本当ね。
分かりづらいんだけど、
ね。早朝にやるので、アップルのイベントが、その日の夜に、ガジェタッチプラスとして、うん、今回11日の22時からも予定しております。はい、その時は実はちょっと、ゆずきさんが残念ながら、その日がスケジュールがちょっと合わなくて出れないので、僕と、太郎さんと、ダンボさんの3人で、今回はお送りします。多分アップルシリコンマックの話になるだろうと思うんで、まあマックといえばまたダンボさん、まあ、もうそれこそ俺の、
だからだって
俺のキャリアとはもっと違う次元にいますから。
みんなさ、マック始めた頃から見てたでしょ、あのサイト、
うん
うん、なので、マック始めた頃って何、なんかあれだけデビュー、
うん、なのでまあそれもちょっと注目です。どんな話が飛び出るのか、
そう、
多分いろんな知らない話もあるので、ゆずづきさんは残念ながら出ませんが、皆さんぜひ見てくださいね。
私コメントで参加するなら、
コメント参加するんだと出てくるよ
ちょっとこうミーティングしながら聞いてます
なのでぜひね、うん、それもちょっとポッドキャスト聞いてる方もですね、うん、ぜひそこはガジェタッチプラスに関してはポッドキャストにはちょっとならないので、
はい、
YouTube のみとなります。
ガジェタッチプラスは YouTube のみなので、今ポッドキャストのみお聞きの方もですね、ぜひ YouTube に、
ぜひ YouTube、ね、
はい、画面見ないでも聞ける仕様になってるんで、
聞ける仕様になってます、はい、よっぽどのことがないけど画面見なくても大丈夫、
うん、大丈夫です。
流しっぱなしにしてもらって、
ね、あとガジェタッチプラスのゲスト会としてはさ、
うん、
アンカーの、
ああ
皆さんが、
アンカーの井戸さんと遠藤さんに あの2夜連続でちょうどね松村太郎さんがアンカー本を出した時に、まあ、せっかくならあれですよ、全然タイアップとかでも何でもないですよ、我々は別にお金ももらってないです
けど、太郎さんがアンカー本を出したから、じゃあ出ていただきましょう、せっかくな
の でその時に太郎さんがまあ我々ガジェタッチでっていう話を持ってきてくれたので、じゃあぜひ、でもちろん僕もあの昔からアンカーの遠藤さんとは結構長い、うん、あの付き合いというか、うん、あのメールでやり取りさせていただいたりしてたので、あのそれでね、まあ、さ今だってあれですよ、このあの収録をしてる日にアンカーさんテレビ CM を公開したんですよ。
テレビ CM ですよ。テレビ CM ですよ。すごいよね。
なんか我々もうちょっと頑張んないといけないなと思いました。なんかもっと、ね、もっと
頑張って、あの
いろいろ頑張っていこうと思いました。だから出てくれた人になんか、うん、美味しい思いをしてもらおう。
うん、
美味しい思い、
そ
う、なんかやっぱ出てよかったなと、まあ、って思ってもらえるように、我々もせっかくでゲストに来て、はい、この間だって博士も来ていただいて、
博士の 5G のあれ神回ですよ。
あれはすごいですよ、うん、いやすごい反響も多かった。
あれね、私もあの繰り返して聞いたんですけど、すごい本当に勉強になるし、うん、あの聞いた方がいいよっておすすめしてくださる方も結構いたりとかして、
そういやすごい、だから我々本当に周りの方に恵まれてるなと思ってて、
うん、
なのでちょっとあのガジェタッチプラスもそうですけど、はい、なんかいろいろあの他にもね、まだなかなかこれ今それこそさっき言ったように、ま、9、10、11と忙しいので実現できてないし、
新企画がやれないんだ、
新企画もやれないしさ、それこそさ、うん、エンガジェットの編集長のさ矢崎さんにも出てもらうってずっと前から言ってるのに、なかなかちょっと実現しなかったよ。それこそさっきも出てたゴリミーのゴリさん。
今ね、ゴリミーさん、ゴリさんね、ガジェタッチがテレビ CM を出すってことですか？
全然違いますね。お金をください。
ゴリさん登場シーン2回やってくれたかな、
Vlog。この間の Vlog でね。ゴリさんもね、出てほしいって言って、なかなか皆さんになんかそこら辺がうまく、うん、あのハマってなくてですね、申し訳ないと思って、ね、
ちょっと博士来てる。
あ、博士も
実は見てます
ね。博士も来てる。いや、でも本当にね、5G のあれはね、本当に皆さんにまだわか、あの、5G って？っていう人多いと思うんでね、うん、ぜひ皆さんもおすすめして、周りの方にあれ、うん、ぜひおすすめして、
博士が本物ですよって、ね、なんかあの春日みたいなテンションになってるね。
本物ですよ、
春日さんみたいになって面白 い、ね、いや野村純平さんもね、
あ、純平さん
テレビ CM 出すと聞いて、
純平さんにもね出てほしいんですよ。
出てほしい人い
っ
ぱい、
ダンシャークの ね純平さん、
はい、
もう僕純平さんも実は僕ら年が近くて、ね、学年で言うと2個下になるのかな。
そう、
あでも
同じ中学に入れるね。
そうそうそう、うん、もう同じ会話やな。でもほらブログ界では先輩なので、
うん、
ゴリさんもそうですけど、僕から言うと先輩なので、うん、あのもうとすいません、
なんだろうね、なんかのジャニーズのこうデビューしたら
みたいな感じ。そうやっぱりね、あのやっぱ
先に芸人的な
先にほらデビューした方とか先にやってきた方がやっぱすごいのでね。
賢治、ね、岡本さん本物っぽくなくなってい
やいや、でも本当にだからそういういろんな方に出てもらってまだまだいろんな方に出てもらいつつ、
うん、
ちょっとねやっていきたい。本当ガジェタッチはでもそういう意味では楽しいのよ。
いや、
なんか本当にすごいいろんなつながりが出てきてるっていうのがすごい嬉しくて、
うん、あとほらなんだろう、あの記事に書けないことって多いんですよ。あのそれは別に裏話とかっていうことじゃなくて、
うん、
あのその媒体に最適化した内容を書くっていうのがやっぱりライターの仕事だと思うから、
うん、
あのここは余分だよなみたいなことって出てくる、
うんうんうん、
でもこの記事だったらここは余分だけど、まあちょっと軽くトークでだったら伝えたいなってこととかもすごくあるんで、
うん、
そういう意味でこの動画メディアも音声メディアもすごい最適だなと思う、
うん、なんかやっぱり面白いなっていう、なんか面白さ、ね、まあ、僕はあの一人であのリンクマンチャンネルやってましたけど、
リンクマンチャンネルなのテンション低いやつね、
テンション低いやつ、うん、全然だから数字が伸びなかったから、あ、俺一人じゃ売れないんだなと思ったんですよ。
芸人ピンじゃ、
ピンの才能はまずないんだな
と。でも私ね、ピンだとこの喋りにはならないですね、私もね。なんかちゃんとしちゃうと、もう
だからやっぱ司会者とかそういうようなテンションになる
ってこと、ね、ナレーターみたいになっちゃうんでね、うん、
だから、うん、そうだからまあまあまあそこら辺は難しいとこですよ。
そう
やっぱね、ピンで売れる人はねすごいと思うよ。だから
すごいよ。
いや、
何か芸人の話、
芸人の話じゃなくていやだってさ、いやブログ界隈とかでも今若い子でそういうことだ、トバログの賭博は、
うん、
なんかさあれだよ、これ昔、これ前もちょっと話したんだけどさ、前なんかすごい あのコロナ前ですよ全然、うん、去年とかだからガジェタッチ始めてするぐらいの頃に、うん、鳥羽くんと別に僕面識なかったんですけど飲み会の席で一緒になって、うん、で鳥羽くんで若い子じゃないですか、うん、で結構ノリのいい子で彼、
うん、
そうすごくお酒飲んで
僕
と対話すごいノリのいい子で、でいや実はね僕ガジェタッチっていうのを始めたんで、で僕鳥羽くんのこともちろん知ってたから、うん、で出てねって言ったら、あもちろんです、もういつでも声かけてくださいって、もうすごいいい子でよしって声かけたらと思って、今もうはるか上の方行っちゃってもう声かけられなくなっちゃって、なんか
もともとエンガジェットで いたんで、ね、そうそうそう、
だからもう、ね、声かけられなくなっちゃって、なんか鳥羽くんなんかにはもうなんか
本当ね、
そういうのがあって、でもそういうのを見てるとやっぱピンで売れる人はやっぱさ、うん、勢いが違う、
どうしても芸人みたいになるね。
でもやっぱそういう才能を持った、ね、こうなので、やっぱそういうのはすごい羨ましいなと思いつつも、なんか我々がね。
でもね、その私やっぱり人から発注を受けずに仕事をするってほとんどなかったわけですよ今まで。自分のイベントの企画はもちろん自分でゼロから作ってやるし、うん、でもほら媒体があってでそこにあったものを書くとか、うん、何か依頼があってそこに出るとか、うん、だからガジェタッチってその何もないところから作ってるっていうのが初めてなんですよ、
ね、
コンテンツ作
りとしては一応ゼロから本当に作っている状態
なので、これはねすごい面白いし、うん、今の平さんもコメントで反応がすぐ聞けるの大きいですかって言ってくださって、
でもねこれは本当に大きいかな、なんかそういうレスポンスがある、なんか自分の出したものに対してレスポンスがあるっていうのはやっぱすごく嬉しいですね。
そうなんだよね、
なんかあんまりこんな体験がない。まあもちろんあのツイッターでリンクマンの記事に対してね、あの書いてくださる方もいるんだけど、うん、基本的に僕はあの記事があのストレートニュース的にあのあんまり感情を出さずに書いてるものが多かったので、あのそうじゃないのをやりたいときに、リンクマンというプラットフォームじゃない方がいいかなと思って、なんか別なものを、作ろうかなと思って始めたのがこれだったので、
うん、
そういう意味ではなんか、すごい新鮮な感じでね、
そうだね、
受け取ってますね本当にね。
いや皆さんありがとうございます。なんかまあ今後そのねガジェタッチショッピングもやりたいなとか、 あとガジェタッチグッズもやりたいなとか、
そうグッズをねせっかくなので、まあ1周年
になりましたので、はい、1周年なりましたので、
ちょっとなんか改めて今までねマグカップと、
うん、
ステッカーはあったんですが、はい、もうちょっとなんか作ろうかな、はい、まあこれ前回あのそれこそ僕があの表参道で、
ええ、
あの取材受けた時にパーカーにガジェタッチって書いてあったらよかったのにね、
欲しかったじゃんっていうことで、まあ、一応これじゃあ発表として、
はい、
1周年記念でグッズを出します。
なんかあの永続的になんか買えるような、
はい、
永続的って言ったら
あれですけどね、まあ、常に買えるようなグッズを出そうと思います。
お願いします。はい、出します。
出します。
なんかちょっとまだあの何を出すかとか、はい、どんなデザインになるかっていうのはこれからまだ決めてる。
制作中でございますので。
が、出しますので、はい、まあ、皆さん、もし気に入っていただけたら、
でも
お買い上げいただいて。
靴とか欲しい
聞いたらあかんよ、そんな
の。なんか、キワになるじゃん。
うん、
その、なんかこう、さ、本当に皆さんさ、iPhone ケースに貼ってくださったりとかさ、ステッカー貼ってくださ
いや、すごい、ステッカーとか、俺、本当に嬉しかった
んですけど、大丈夫、うん、あの、我々大丈夫みたいな気持ちもあるのよ。
そう、なんか、我々そういう性格なもんでね。
いや、でもコメントで皆さんに、いいとか欲しいですよとか言ってくれてありがとうございます。
すごい嬉しい。
みんなありがとう。
いやちょっとじゃあ、はい、いっぱいお金払ってくれるのか。アップ
ルストアに行くときのユニフォーム、ここにガジェタッチって入ってる。それからあの、なんか、ハチマキ忍者、ここにガジェタッチ。さ、取材されないね。
それは絶対無理だね。
避けるね、私
は。避けるね、絶対受けるそんなやつには聞きたくないもんね。うん、で、ちなみにですね、俺、ポッドキャスト聞いてる方も、そうだと、はい、お知らせなんですけど、YouTube のメンバーシップ。
うん、
になってくれた方には、うん、ちょっとやっぱり割引とかをできれば考えたいなと思ってます。グッズ割引は考えたいかな、うん、なんかシステム上どうやってやるのがいいのかとかいうのも含めてまだちょっと調べきれてないので、必ずとはお約束はできないんですが、なるべく何かの形で、メンバーシップになっていただいた方には還元もしたいかなと思ってるので、うんうん、ぜひぜひなんかメンバーシップの方もですね、うん、よろしく
お願いします。それなんかほら5000円買ったら1000円返ってくるみたいな、
キャッシュバック、
こうなんかポイントで返ってきてグッズを買うのにしかそのポイントが使えないみたいな、
それさ
永久
それさ、すごいシステムを作んなきゃいけないから大変そうじゃない？
そうね。また無限クラズみたいなこと。
無限クラズし
てる。GoTo ガジェタッチ。
ちなみにさ、今、ケンジ・オカモトさんがですね、メンバーシップになる方を改めて紹介してくださいということなので、メンバーシップはですね、はい、ガジェタッチの YouTube のページにですね、まあ、例えば動画を見て、Mac とか PC とかから、動画を見るとですね、メンバーシップのページがメンバーになるっていうボタンから、
メンバーになるっていう四角いボタンが
出てきます。チャンネル登録ボタンの横に出てきていると思うので、うん、それを押すとですね、そこから手続きができるようになっております。はい、で、まだ iPhone の場合ね、ちょっとね、うん、出なかったりするんですよ、そのボタンが。
私の出なかった。
そう。で、その場合は、ポッドキャストにもですね、概要欄というか、説明欄のところに、書いておきます、URL を書いておきますので、そちらの方、で YouTube の方にも概要欄に必ず書いておきますので、そちらの方を、クリックしていただけると、はい、手続き踏んだ後にメンバーシップになります。で、はい、メンバーシップには、YouTube で使える絵文字、限定の絵文字、もしくは、限定の動画、
うん、
もう月1回ぐらいのペースで
ゆるゆる
の雑談、
もよりゆるいやつ、
よりゆるいやつを、うん、でなんかもうちょっと僕ら今ちょっとバタバタしてるんでなかなか実現できてないですけど、うん、なんかちょっとオフショットみたいな、
はい、
取材のオフショットみたいなものもなんかうまく出せればなみたいなのは考えておりますので、ね、もしよろしければね、う
ん、よろしくお願いいたします。分割手数料はガジェタッチが負担します。
負担しませんなのでね、まあ1年こうやってやってこれたのは本当にあのリスナーの方とね、今 YouTube 見てくださってる方の本当にありがとうございます。まだね、1年はあくまでも通過点で、我々まだ、僕はね一応始めた、これはまあ前もゆずきさんに言ったかな、まあ一応ね10年とかあのスパン、要はぐらいのスパンではやってきて、
50代、
まあ10年やったら50代でしょ、だったらもうもっとやれやって話になってると思うんですよ。だからまあ一応これは長く続けていく、もう僕とかゆずきさんのライフワークになるような感じにもうちょっと育てて、さらに育ててね、いこうかなとは思っていますので、皆さんのねご協力をぜひぜひよろしく、
何卒よろしくお願いいたします。
ね、まあ、というわけで、まあ、今日は1周年
という
感じで、
ね、本当ありがとうございました。
あのどうですか、今後1周年を終えて、うん、今後の抱負かなんか言っときますか。一応
抱負、あのね、コメントくださってる皆さんにお会いしたいね。
あ、そうね、なんか、まあ、今ねまだすぐにはちょっと
すぐにはお会いできないけど、
ただ我々さっきも言ったように長くやるので、
そうい
つか絶対に皆さんにちゃんとお会いして、うん、なんかいわゆるオフ会みたいなことをやって、
いつかはあなたの住む町へですよ。
いや要はさ、うん、だから公開収録とかも本当やりたいよ ね、
あとまあオフ会もしたいし、あとほらやっぱりみんなでガジェットの話したい。
そうね、なんかそういうのをやって、
みんなでさ買った iPhone とか持って集まりたいじゃん、
うん、そう、その時にみんながグッズ持ってくれたらいいなとかさ、
そういう
未来はやっぱり、
ね、やりたい
ですし、まあちょっとねこれがいつ収まるかっていうのはありますけど、まあこれはやろう、これはちょっと時間かかってでもやろう。
あとは、うん、まあ、あまりね取り上げられていないけれども、うん、未来を良くするガジェットだったりとか、
うん、
そのこういう使い方をするとやっぱりみんなの生活がよりちょっとハッピーになるよとか、
うん、
あの常にこうなんだろうな、あの前向きで続けるのも私すごい疲れることだと思ってるけど、
うん、
今やっぱりほらいろいろ声があってさ、モヤモヤしたりとかさ、疲れたりしんどくなることも多いと思うんで、うん、なんかこうちょっとこうそんなに頑張らずに、でもこのガジェットを使ったりとかその端末を使うことによって楽しくなったり、
うん、
自分の気持ちが楽になったりするみたいな、そういうことを提案していけたらいいなと思ってます。
そう、ね、我々が何かそれを紹介することでね、
うん、
誰かの助けになれれば、
うん、
なんか よかったかなって思える
ね、ほんの一瞬でもさ、なんかくだらないなって笑ってくれて、
そう本当にそうなんですよ、我々のなんか原点はそこにあって、
そう
なんかいやなんか今日本当仕事で辛かったけど、
こいつら
のなんかねくだらない話を聞いてたらクスッと笑ってしまった、でもなんかそれだけでもなんかできたらいいなと思ってるので、うん、まあ引き続き皆さんの何かね本当に、なんつんだこういうのは、
うん、
力になれたら、少しでも力になれたらいいかな。
そして我々も力をいただいております。
そういただいてね、なんか本当にそれで一緒になんか皆さんとなんか歩んでいけたらいいなと。
また素敵なこと言うとね、急に急に、ね、急に時々ポエムを言い始める。
俺多分これ年取るとめんどくせえやつになるな。
やだな、
やだな、やだな。
ハッシュタグがいくつもできてしまう。
なので、うん、またね、今度は年末ぐらいにはなんか、なんかやらなきゃいけないのかな。
なんかやりたい
ね。やりたいですね。ね、年末、うん、まあクリスマスとかね、いろいろイベントごとにせっかくだから、
あとほらガジェットオブザイヤーもやりたい。
ああ言ってたからね、うん。そういうのも含めてちょっといろいろまだまだガジェタッチ頑張っていきますので、
はい、
ポッドキャスト並びに YouTube もですね、これからまだまだ行ってきますんで、ぜひ皆さんのご協力とご声援をどうぞ
よろしくお願いいたします。
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのは柚月ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ。
みんなありがとう。
ありがとう。